旧約聖書イザヤ書46章1節から9節。ベルは不死、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは身となり、疲れた獣の重荷となった。彼らは鏡、彼らは共に不死、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていく。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれてた時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。あなた方は私を誰に類い、誰と等しく、誰に比べ、かつなぞらえようとするのか。彼らは袋から小金を注ぎ出し、はかりを持って白金をはかり、金細工人を雇ってそれを神に作らせ、これにひれ伏して拝む。彼らはこれをもたげて肩に乗せ、持って行ってそのところに置き、そこに立たせる。これはそのところから動くことができない。人がこれに弱っても答えることができない。また彼をその悩みから救うことができない。あなた方はこのことを覚え、よく考えよ。背ける者よ、このことを心に留めよ。古よりこの方のことを覚えよ。私は神である。私の他には神はない。私は神である。私と等しいものはない。今日はここまでであります。今日はこの聖書の箇所から、我らを持ち運ぶ神という題でメッセージをさせていただきます。ユダヤの伝説にこのようなものがあります。これはあくまでも伝説です。聖書に書いてある話ではないのでありますけれども、アブラハムが、イスラエルのこのユダヤ人の信仰の父と呼ばれました。このアブラハムがまだ子供だった時に、お父さんのテラは偶像を作っていたというふうに言われます。木で偶像を作って売っていたそうであります。これはね、どこまで本当でどこから伝説か、そこら辺わからないのでありますけれども、木で偶像を作ってですね、売っていたというのであります。お父さんの名前がテラというのは聖書に書いてありますので、これは本当だったんだろうなと思うんですが、このアブラハムはどうしてもこのお父さんの作る偶像が神だと思えなかった。お父さんに聞きました。こんなものに何ができるんですか。でもお父さんはですね、そんなことを言うもんじゃない、これはありがたいありがたい神様なんだよと言っていたというのであります。アブラハムはそんなある時、店番を頼まれました。一人の女の人がやってきて、お料理を作って、そしてこれをあの神様たちに捧げてくださいと言ったというのであります。でアブラハムはですね、その女の人が帰って行った後にですね、その中の一番お父さんのお店の一番大きな神様に、神様ってソーコールド神様でありますが、神様に、木の棒を持たせて、他の神様を全部壊してしまった。そこに帰ってきたお父さん、怒ったの怒らないのめちゃくちゃ怒ってですね、アブラハムに言うわけであります。なんてことするんだお前は。そしたらですね、アブラハムはとぼけるわけですね。女の人がその合い物を持ってきたら、その女の人がね、お料理、おいしいお料理をの供え物として持ってきたんだよ。そしたらね、一番大きな神様が、私が最初だって言って、それに対して他の神様も、いやいや私が最初に食べると言って、もう喧嘩になって、その一番大きな神様がこの木の棒でこのみんなのことをぶち壊しちゃったんだよ。お父さん怖かった。そしたらですね、お父さんが、何言ってるんだアブラハム、こんなのにそんなことできるわけないじゃないか、そう言ったというのであります。アブラハムはそれを聞いてですね、そうですよね、私が言った通りですよね、お父さん、僕の言った通りじゃないですか、こんなのに何もできないでしょうって、 まあ、一休さんのお話にもそんなような話があったかなと思ったのでありますけれども、イザヤは、まあ、イザヤのこのイザヤ書が書かれた時代とその伝説が作られた時代ともしかしたら同じ時代だったのかなという話もあるのでありますけれども、とにかくですね、この、アブラハ、イザヤはですね、この、いろんな神々がある。このベルは不死、ネボは鏡とありますけれども、このバビロンの神様、その神様が、このみんなありがたかって拝んでいるけれども、やがてそのベルとネボは、この動物たちの重荷となるんだよ。重荷となって追われていくんだよ。これはバビロンの国がやがて滅んでいく、ペルシャによって滅んでいくことを予言しているのでありますけれども、バビロンの神々もあるけれども、そしてバビロンは一時期世界中を支配し、見ろ、俺たちに従わないとこんな目に遭うんだぞ。この神々、私たちの神々は、素晴らしい神々だからお前たちも拝め。そういうふうに言っていたバビロンの国もやがて滅んでいくんだって。そして、そのバビロンの神々はこの動物に背負われて運んでいくようになっていく。世の中の神々はみんなそうだって、人々の重荷になって追われている。でも私は違う、私は人々に追われる神々ではなくて反対だ、真逆だって。私があなた方を背負うんだって、私があなた方を追っていくんだ、私があなたを運んでいくんだ、そのように語られたのがこのイザヤ書の46章なのであります。今日はこの聖書の箇所から2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一のポイントは、あなたを神様はここまで運んできたんだ。そして第二のポイントは、神様は、その神様はあなたのことをこれからも運んでいかれるんだ、あなたのことを背負っていかれるんだ。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一のポイントは、あなたをここまで運んだ神様、神様はあなたをここまで運ばれた方なんだよ。私たちはどこかで自分の力で今まで歩んできたつもりになっているかもしれません。私が頑張って、この勉強をして、頑張って、これをやって、そして、この才能を身につけて、そして、本当に辛い中も頑張って、この道を切り開いて、この今の自分があるんだと思っているかもしれません。けれども神様は、そんな私たちに対して、違うんだよっていうのであります。違うんだって。私が、あなたのことを運んできたんだよ。私があなたのことをここまで連れてきたんだ。運んできたんだというふうに神様は言われるのであります。三節、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ。このメッセージはまず第一にイスラエルの民に向かって語られました。イスラエルの人々よ、あなたは自分たちで頑張ってここまで来たかと思ってるかもしれない、本当に先祖たちが頑張ってここまで来たと思ってるかもしれない、でも違うんだって。神様はこのあなたの人生にも、またあなたが生まれる前にも、あなたが生まれた瞬間から、あなたが生まれる前から、またあなたの先祖の時代から、あなたのことを背負ってきたんだよ。私に聞けというふうに神様はおっしゃるのであります。イスラエルの歴史を見るならば、アブラハムのことを思うならばそうであります。アブラハムは神様から今、ね、伝説の話をしましたけれども、イスラエルのこの信仰の父と呼ばれたアブラハムという人でありますけれども、紀元前2000年くらいの人であります。もう本当大昔の人でありますね。まあ、今から2000年前じゃなくて紀元前2000年ですけど、今から4000年前、そのアブラハムに神様は声をかけてアブラハムを導かれた。そしてこの故郷を出てきた 子供の神様が子供体に子供も与えてくださった、そのあなたの子孫によってあなたは祝福されるというふうに約束された子供を与えて、そしてもう私は無理ですよ、そんないいですよと言った彼にも神様は子供を与えて、そしてアブラハムの子孫であった、またヨセフもそうであります。ヨセフの生涯を見ていくならば、本当に彼はお兄さんたちに売られました。お兄さんたちに妬まれて、エジプトに売られて、奴隷となって、でもその奴隷の中で彼は一生懸命真面目にやりました。本当に、だけどそれは神様がいたからできたって書いてありますね。神様が一緒にいたから、神様はその、ヨセフの手の働きを祝福してくださったというふうに書いてありますね。本当に、このヨセフは、このような厳しい中で、本当にひどい目に遭う中で、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうって、そんな中で、神様から力をもらって、神様からの祝福ってことは、内側から溢れる力ですよ。神様が内側から溢れる力を彼のうちに与えてくださって、その中で、まっすぐ生きていくことができるようにしてくださった。そして、でも、そこで真面目にやったのに、ヨセフはどんな目にあったかって、濡れ衣着せられる。悔しいですよね。本当にひどい目にあって、でも、そこで真面目に一生懸命、神様助けてくださって、本当に真面目にやって、どうして濡れ衣着せられなきゃいけない。こんな不条理ってあるだろうか。そんなところを通るわけであります。皆さんの中でまさにそういう中を通っていらっしゃる方もおいでかもしれない。真面目にやってきた、一生懸命やってきた、本当に神様に従ってまっすぐ歩んできた、でもなんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、濡れ衣を着せられるようなことだってあるかもしれない。いろんな痛みがありました。でも彼は最後の最後、この人生の最後にも彼は何と言っているか、神様が私をここに導いてくださったんだ、神様が、あなた方のお兄さんたちが売っちゃうわけですけれども、お兄さんたちが、あなた方は悪を企んだけど、だけど神様は全てを益にしてくださって、神様が導いてくださって、私をこのエジプトへと送ってくださったんだ。そのヨセフの後、神は、もうエジプトですごい増えるわけですね。そこで建てられたのが、そして彼らは奴隷、また奴隷になっていくわけでありますが、その彼らのために建てられたのがモーセでありました。モーセは本当にイスラエルのこの民族の子孫でありながら、このエジプトの王家の教育を受けて、彼は人々の人望も厚くて、教育も受けて、力もあって、40歳の時ですよ。我こそはって思った。俺がやんなきゃ誰がやると思った。でも神様はそのモーセを用いなくて、モーセは退けられました。でも、あと40年経って80歳の時に、80歳ですよ。80歳の時に神様はモーセに声かけて、モーセをリーダーとして立てられました。いや勘弁してくださいって彼は言うわけでありますけど、いや私があなたを使わすんだって、私があなたに口を与えたんだって、私はあなたにこの使命を与えるんだって、神様は彼を立てて彼を用いました。エジプトから解放された時に、奴隷状態だったエジプトから解放された時、海が真っ二つに割れて、そこを彼らは歩いていくことができました。本当に文字通り神様が彼らを持ち運んだ。モーセは言っています。神様はあなた方のことを、この鳥のワシの翼に乗せるようにして持ち運んだ。本当に神様は、あなた方を持ち運んでいるんだ。このメッセージは一番直接的にはこのユダヤ人に向けて語られた。でもこれはまた私たちに対するメッセージでもあります。アブラハムの祝福を受け継ぐ、イエス様によってアブラハムの祝福を受け継ぐ私たちに対するメッセージでもあります。私はずっとあなたを運んできた。 あなたが生まれてた時から、あなたがお母さんの胎を出た時から、いや、その前から、私はあなたを導いてきた。私が神様のことを知る前から、神様、神様って求める前から、神なんて、そんなのは弱い人が求めるものだと思ってた時から、神様はあなたのことを導いてきた。あなたのことを運んできた。のであります。一つ一つの出会い、本当に神様のところに導かれること、そして今日2018年の11月25日にこの礼拝堂で共に礼拝を守ることができていること、それも神様が持ち運んでくださった。いや、私たちの考え、自分の考えでは自分があの時ああいうふうに決心をして、自分でこういうふうに決断をして、そういうものもあるでしょう。でも、本当にその背後には神様がいらっしゃって、私たちの内側に働いて、そのことを導いてくださっていたのであります。教会の歩み、それもそうであります。これはイスラエルの民に向かって言われた言葉ですから、これは、共同体、ただ個人だけじゃなくて、共同体に対して言われた言葉でもありますね。教会の歩みもそうです。30年前に、この地に教会をスタートされたのは、神様です。ちょうど、この、ですね、この年末を迎えると、まさにその時が、ああ、また私たちの教会が生まれた時、どんなことが起こったのかな、そんなことを思うことを、思わされる時でもありますが、いや本当にどっかでですね、またいろんなこういうことがあったなってことをですね、振り返る時が必要だなと思うんですが、今日は1枚だけ写真を、今から30年前に空港に、牧師先生がいらっしゃった時の写真だと伺っていますけれども、本当に、数名の方々がその牧師を迎えて始まったのが私たちの教会であります。その中でずっと歩んでこられた方々も何人かいらっしゃる中で、本当に、ああ、神様が導いてくださったんだなって、神様が背負ってくださったんだな。多くの危機の中を通って守られて運ばれた、そんな思いも伺っています。私などがまだ来る前の話だと伺ってますけれども、経済的にも何度もこの危機を通って牧師の給料が出ないんじゃないかって時もあったと伺っています。でも神様は必要をいつも与えてくださいました。18年前、今の牧師館を買う時にもそうでした。何十万ドルのローンを覚悟して準備をしていましたけれども、神様は必要を満たしてくださいました。すべての必要を満たしてくださいました。私たちは自分たちが教会を支えているつもりかもしれない、私たちが神様を支えているつもりかもしれない、でも違う、あなたにその力と思いを与えてくださって導いてくださったのはもともと神様です。そしていつも集う方を与え、救われる方を起こし、教会をここまで用いてくださった神様が運んでくださったんだって、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、このヤコブの家、イスラエルの家の残ったすべてのもの、これは順風満帆の時に語られた言葉ではありません。国がなくなってしまうような人々、いや、バビロンに連れて行かれてしまったような人たち、彼らに対するメッセージであります。イスラエルの家の残ったもの、残ったもの、レムナントと言われますけど、何百万人という人々の中のほんのわずかな人々が残った、そのような中の人々に対するメッセージであります。あなた方は生まれてた時から私に追われているんだよ。生まれてた時から神様によってあなた方は追われてきたんだよ。太陽出た時からあなた方は私に運ばれているんだよ。困難の中でも戦いの中でも、なんでこんなことが起こるんだって悲しみの中でも、本当にこのバビロン帝国にこの攻撃をされた、総攻撃をされた時のこのイスラエル、それはどんなに悲惨だったのか、今週はエレミヤ書を読んでいきますから、このエルサレムがどれほど悲惨だったか、 このバビロンの総攻撃でこのエルサレムが破壊されていくとき、人々はどんな痛みを経験したのか、そこを読んでいきますけれども、本当にそのような中にいる人々に対して、私はあなたをずっとずっと運んできたんだよって、戦いの中でも悩みの中でも私はあなたをずっと運んできたんだよって、そのことを今日は覚えたいと、そして感謝をしたいと思うのであります。私たちはおそらく偶像を運ぶことはないでしょう。仏像とか、私は仏像を運ぶとかですね、皆さん日本に帰っていろんなところでですね、このお線香をあげるのどうしたらいいんですかとかですね、この お仏壇に手をあげるのどうしたらいいんですか、手を合わせるのどうしたらいいんですかと、まあ、そういうことを本当に葛藤があると思います、戦いがあると思います、なかなか分かっていただけない、そういうようなところもあるかもしれない。でも私たちはそういう偶像、ああこれが本当に、たとえ頭を下げる時があったとしても、これが本当の神様だって思ってない。でもまして牛とか狐とか、そういうことをです、そういうものをですね、この神様と思う時はないでありましょう。でも私たちがそういう意味での偶像礼拝をすることはないかもしれない。でも私たちがいつの間にか自分の力で神様を運んでいると、自分が神様を運んでいるんだ、神様はお金もないし、神様は力もないし、神様は頑張って、私たちが神様できないことを頑張ってやってあげないと神様困るから、だから私はもっと神様のために一生懸命やらなきゃいけない、そう思っているとするならば、それは偶像礼拝と同じ。ここまでも神様が導いてくださった、ここまでも私の人生、またこの教会の歩み、神様が背負ってくださった、運んでくださった、その恵みを感謝しようじゃありませんか。本当に私が神様を運んでいるのではない、神様が私を運んでいる、神様が私を持ち運んでここまで導いてくださったんだって、そのことを覚えたいと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、あなたをこれからも運ぶ神様、この3節の言葉でありますが、ヤコブの神よ、イスラエルの神の残ったすべてのものよ、生まれてた時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け、この聞けという言葉、とても心に響きました。私があなたを運んだんだって、あなたが私を運んだんじゃない、私はあなたを運んだ神だよって、だから私に聞けって。神様は私たちに対して聞けと今も語っていらっしゃいます。それ同じイザヤ書、先週日々の御言葉を一緒に読んでこられた方々は、この46章の次が55章を読んだことを思い出されると思うんですけれども、55章の言葉につながってきます。イザヤ書はいろんなことが書かれていますけれども、この一つ大きなテーマは、神様は本当に聖なる方であり、もう私たちをはるかに超えた、私たちをはるかに超えた方、そのはるかに超えた神様が私たちを心に留めていてくださる、まあ、これ聖書全体のメッセージですよね。私たちをはるかに超えた大きな神様が私のことを心にかけていらっしゃるって、55章の言葉読みたいと思いますが、55章の、8節からです。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。全然違うんだって。もう私の思いとあなた方の思い全然違うんだって。じゃあ分かんないじゃん。分かんない。だけど分からないんだけど、分からない中で、本当に全然違う中で神様が考えていらっしゃること、神様の思い、私たちの思いと全然違って、ああ、こうだったらいいのにな、思うことが、そのように導かれないことも、私たちが歩んでいく中で何度も何度も経験するでしょう。でも、それをつなぐものがある。 天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。ちょうど天から雨が降って地を潤して実を実らせる。同じことが起こる。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。神様と思い全然、私たちの思い全然違う。でも、それ分からないでおしまいじゃなくて、神様が雨が地面に降ってそれが実を実らせていくように、神様の御言葉を天からこの私たちのところに与えてくださって、私たちのうちで御業を起こしてくださって、私たちの中で神様の御力を配させてくださって、本当に神様は私たちに力を与えてくださって、この喜びを与えてくださった御言葉によって、私はこんな風に語ってくださって、語られたな、そういう経験を与えてくださって、そして私たちが実を結ぶことができるようにしてくださるんだ。だから聞け、だから聞けって神様はおっしゃるのであります。その聞く内容何か、聞けって何聞くか、46章の4節に行きますけれども、私はあなた方の年を老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず老い、持ち運び、かつ救う。あなたを作ったから、あなたを今まで運んだから、ここまで運んできたから、これからもずっとあなたを運んでいくよ、あなたを背負っていくよ。あなたが年老いても、あなたが白髪になっても、あなたを追っておくよ。皆さん、このあなたが年老いても白髪になってもというのはですね、今この教会に来られている方々のこの、そこまでお年を召された方はいない。これはですね、単に頭が白くなっていることではなくて、本当にもう介護が必要になって、本当に支えられて歩んでいくという、そういうレベルの言葉だそうです。まあ聖路加病院の日野原先生なんかは90代でも階段2段ね、上りしてたって言いますから、私今でももう、手すりが必要な感じになってきつつあるんですけれども、このね、日野原先生だったら100歳くらいまでは、まあこの白髪になってもってところが当てはまらなかったんだろうなと思うんでありますが、とにかくそうなっても、もう本当に私たちが自分の力で階段登ったりできない、ああもう私は人の助けが必要なんだ、そういうところになっても、私はあなたを運ぶよって、私があなたを運ぶからね、いやそこまで運ぶし、その時も私があなたを運ぶからね、そこでもあなたは、私はあなたを作ったから、私はあなたに最後まで責任持つよ、保証するよ、私はもうあなたのことをほっとかないよ、あなたのことを背負っていくからというのであります。どうなるか不安になるかもしれない、私たち本当に将来に対して不安になっていることがあるかもしれない。どうなるだろうかと心配するかもしれない。でも私があなたを運ぶから。教会の歩みもそうであります。この先どうなるだろうかということがあるかもしれない。でも私がこの教会を運ぶから。その神様を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。本当に私たちはどこまで神様を信頼していくのか。神様が私たちを持ち運ばれるんだって。これから歩んでいく道、どこに行っても神様は私たちを運ばれるんだって。そのことを本当に感謝して、信頼して歩ませていただきたいと思います。皆さんご存知だと思いますが、ここで、フットプリンツの詩を読みたいと思います。クリスチャンの方がその人生の歩みの中で、ああ神様がいてくださるんだなということを、本当にこの聖書の言葉を、この聖書の言葉を本当だなということを経験して作った詩でありますけれども、ある夜私は夢を見たって、 私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従おうと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたはなぜ私を捨てられたのですか？それが私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。その一つの足跡は私の足跡なんだよ。神様は私たちを運んでくださる方です。私たちの人生の重荷の中で一番重いのは、究極的なものは罪の重荷です。イエス様は私たちを背負ってくださると約束してくださったイエス様は、究極的にはあの十字架を追ってくださったことによって私たちのすべてを背負ってくださいました。私たちが背負いきれない、私たちが自分で何とかしたいと思っても背負いきれない、その罪を、すべてを神様は背負ってくださいました。そして私たちにとって最大の敵であり、最後の敵である死を打ち破って、死の時にも私たちを迎えてくださる、私たちに勝利を与えてくださる方であります。決して私たちを捨てることはない。ここまでしてくださる方です。どこまで一緒にいてくださるんですか？どこまでやってくださるんですか？どこまで背負ってくださるんですか？ここまでは背負ってくださらないだろう。それが私たちの罪でしょう。イエス様、さすがにそれだけは、清い神様が私たちの罪を背負う、それだけはさすがにありえないでしょう。それをやってくださったのがイエス様です。ならば、私たちの人生の中で出会う一つ一つの困難、戦い、痛み、その中で私たちのことを背負ってくださらないことは決してありません。だから安心して、勇気を出して、この方を信頼して、この方の背中に乗って、おぶっていただこうじゃありませんか。幼子のようにならなければって、イエス様おっしゃいました。幼子のようになりなさいとおっしゃいました。本当に、幼子のようにイエス様に運んでいただこうじゃありませんか。おぶっていただこうじゃありませんか。神様は私たちの神様を信頼する者たちに豊かな祝福を約束してくださっています。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私は作ったから、必ず追い、持ち運び、 かつ救う、その約束に心から感謝をいたします。あなたが私たちを持ち運んでくださる方だから、心から感謝をいたします。神様、私たちは弱さを思い知らされているのに、それでも私が頑張って神様を支えている、そのような思いになっていることもあります。神様、どうか許してください。本当に神様が私を運んでくださったんだって、神様が私たちをこれからも運んでくださるんだって、本当にそのことを信頼してまいります。どこまでも私たちを背負ってくださる、私たちのために罪までも背負ってくださったイエス様、本当に感謝いたします。そのイエス様に全てを委ねて歩んでまいります。どうか主よ、本当にあなたがあなたの御業を成してくださいますようにお願いをいたします。私たちが歩んでいく道の中では戦いもあります、涙の谷もあります、悩みの時はあります。本当になかなか納得できないようなことも起こってきます。でも主よ、あなたを信頼させてください。どうか主よ、あなたを信頼する者たちが受ける祝福、どれほど素晴らしいものか経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。